今朝御言葉を共に見ていくにあたって、まず皆さんに考えてほしい質問があります。あなたはこの地上での人生にあって一体誰に信頼を置いて歩もうとするでしょうか。自分の満足や喜びを一体どこに追い求めようとするでしょうか。困難や苦しみに直面するときには一体何に平安を見出そうとするでしょうか。これらの問い自体は何も珍しいものではありません。これまでに皆さんも何度か考えたことのあるものだと、そう思います。しかし、さまざまなことが起こる、そんな不安定で先の見えない世の中にあって、誰に信頼を置くのか、その揺るがぬ確信を持っているということは、私たち一人一人の歩みにとって非常に大切なことです。ですから、そのことを皆さんと一緒に今日今一度考えてみたいと思います。今日私たちがこれから学ぶ御言葉も、皆さんもよくご存知であろう詩編の23編です。ある意味、聖書の中で最も有名な箇所かもしれません。多くの人が愛して暗唱してきた、そんな箇所の一つでしょう。心が弱まった時に、恐れや不安を覚えるような、そんな時に、この箇所によって大きな励ましを受けたことがある方は数多くおられることだと、そう思います。私たちがそんな詩編の23編を見てみれば、そこに他の誰でもない神様に揺るがぬ信頼を置いた人物、ダビデの姿を見て取ることができます。この詩編を記したのはダビデでした。これがいつ記されたのかについてはよく分かってはいません。ある人はダビデがまだ若かった頃に記されたものだと考えていたりしますし、ある人はこの詩編がダビデの晩年に記されたものではないかと、そう考えていたりもします。残念ながら詳しいことについてはよく分かりません。しかし、この詩編を通じて言えること、それはダビデは自分の人生の良い時も悪い時も、そのどちらをも振り返り、その両方において揺るがされることなく神様に信頼していたということです。彼はどんな状況に置かれることがあったとしても、誰に信頼を置くべきなのか、そのことをよく分かっていました。そして彼はそのことを分かっていただけでなく、その確信を持って生き続けた、そんな人物でした。では皆さん、一体ダビデは神様のどんな姿を覚えていたんでしょう。彼の信仰はどんなものに根ざしていたものだったのでしょう。この詩編は皆さんももうよく知っているかもしれませんけれども、大きく2つの例えが用いられています。それぞれ羊飼いと羊の関係、そしてまた食事を用意する主人と、それに招かれる客人の関係です。ダビデはその2つの例えをこの23編の中に記していました。そしてその2つの例えを通して、私たち自身も今学ぶべき、信頼すべき主の姿、その4つの特徴を描いていたわけです。信頼するべき主の姿、その4つの特徴です。ですから、今日私たちがしたいこと、それはこの詩編の23編を通して、その一つ一つの特徴を順を追って見ていきたいと思います。この御言葉を通して、ダビデがいつも主を信頼して歩んだように、私たちも変わらずに主を見上げる、そういったものとして成長する、その励ましになること、そのことを心から願っています。では内容に入っていく前に、いつものように御言葉をまずお読みします。23編をもう一度見てください。ダビデの賛歌。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前で、あなたは私のために食事を整え、 私の頭に油を注いでくださいます。私の杯はあふれています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。さて、信頼すべき主の姿として、その一つ目の特徴が一節に記されています。一つ目の特徴は、主は満足を与えてくださるお方だということです。主は満足を与えてくださるお方だということです。このように一節は始まっていました。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。でここでまず皆さんに注目してほしいのは、一番最初の言葉です。この詩編は太文字の主、言い換えれば神様の個人的な名であるヤハウェで始まっていました。ちょっと思い返してみてください。出エジプト記3章の中で、エジプトの地からイスラエルの民を連れ出すようにとそう命じられたモーセは、燃える芝を前にして神様に尋ねてました。もし人々が私を使わした方がの名は何ですかと聞いたら、何と答えたらいいんでしょうかって。その問いに対して神様はこう答えられたわけです。そのことが出エジプト記の3章の14節に記されていましたけれども、私はあるというものであるって。この私はあるという名前、これこそがモーセに対して、またイスラエルの民に明らかにされた神様の個人的な名でした。もちろんこれが何を意味しているのかを完全に理解することは、私たちの限られた頭では到底できません。しかし少なくともこの私はあるという名前にはいろいろな意味が含まれているということを私たちは覚えることができます。例えばどんなものがあるかって、例えばこれは神様が昨日も今日も明日も決して変わることのない永遠の神様であること、そのことを表していますし、また神様が永遠の神であるだけでなく、神様が自分以外の他の何にも頼ることもない、何かを必要とすることもない、そんな自存の神様であることをも示しています。神様は私たち人間とは全く異なって、誰かの助けを必要とすることなんて一切ないわけです。誰かの知恵を借りる必要もなければ、誰かの力によって支えられる必要もありません。この方は全知全能で全てを支配されている、そんな主権者なる神様であり、そして他の力に一切頼る必要なんてない、全て自らの力だけで存在する、そんな主ヤハウェでした。そんな素晴らしい神様、そんな偉大な神様、そのことを覚えてダビデは言うわけです。主は私の羊飼いって。でここで皆さんに感じてほしいこと、それはダビデがいかにこの神様と親密な関係にあったかということです。皆さん一節をもう一度よく見てください。彼は単に主のことを指して、主は羊飼いとも、主はイスラエルや全ての人の羊飼いとも言ってませんでした。彼は何て言ってたかって、彼は主は私の羊飼いと言っていたわけです。要するに彼は自分と神様との関係が個人的なものであるということがよく分かっていました。他の人がどうあろうとも、自分にとっては主はいつも変わらない羊飼いであり、どんな時も偉大な力を持って自分を見守ってくださる、養ってくださる、そんなお方なんだと、そう彼は確信し信じていたわけです。でここで考えてみてください。この詩編を記したダビデというのは、自分自身が羊飼いでした。自分自身が羊飼いだったがゆえに、羊飼いがどんな存在なのかということを彼はよく分かってました。羊飼いというのはこの当時、その仕事の厳しさなどから、あらゆる職種の中で最低のものとして扱われる、そのようなものでした。だからもし家族の誰かが羊の番をしなければいけない、もしそんな状況になれば、基本的には一番序列の低い末っ子がその働きを担っていました。 この詩篇を記したダビデも皆さんまさにそうでしたよね。また羊飼いというのは羊に対して非常に大きな責任をも負っていました。文字通り彼らは24時間朝から晩まで羊と共にいなければいけなかったわけです。なんでかって、それは羊がそれを必要とする存在だったからでした。彼らは、羊飼いたちは食べ物や水を与えて羊の群れを養うだけではなくて、獅子や熊やまた盗人といったそういった敵から守ったり、また群れからいなくなったようなそんな羊がいれば、その迷子になったものを探し回ることもありました。良い羊飼いというのはそのようにして羊のことを一番に考えて彼らの世話をし、守り導き、そして時には羊のために命を落とすことがありました。それが羊飼いという存在だったわけです。ダビデはそのことを他の誰よりもよく理解してました。そしてそんな彼が神様を見上げるときに、神様を覚えるときに、あなたこそが私の羊飼いなんだって、自分と共にいてくださるそんな存在なんだと、そう確信していたわけです。だからこそ彼はこう続けて言ってました。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありませんって。ダビデは分かってました。ダビデは主がどれほど偉大なお方なのかということを分かってました。すべての必要を満たすことのできる変わらない主権者なる主が自分の羊飼いとしていてくだされば、私は何にも欠けて困ることなんて絶対にないんだって、そうダビデは信じてたわけです。こうして彼は羊飼いである主に自分の身を委ねていました。でも皆さん、ここで同じように注目してほしいのは、ダビデは主が自分の羊飼いであるということ、そのことを覚えていただけでなく、自分自身の立場が羊であるということを認めていたということです。皆さん、ダビデは神様がどんな存在かをよく分かっていました。同時に自分自身がどんな存在かもよく分かっていたということです。ダビデは自分自身が羊飼いの世話なしでは決して生きていくことができない、そんな弱く不十分な存在であるということを素直に認めていたということです。で、多くの方はもうよくご存知のことかと思いますけど、この羊という存在は自分の力だけでは生きていくことのできない、そんな弱く愚かな動物です。道を間違えてよくさまよってしまうことがあれば、一度ひっくり返ってしまえば自分の力では立ち上がることができないような、そんなか弱い存在です。またほんの些細なことで恐れや不安を抱いてしまったり、敵に襲われることがあったとしても自分の身を自分で守る術を持っていない、そんな臆病で無力な存在です。ダビデは自分自身が主の前にどんな存在かということをよく分かってました。自分自身がそんな無力な羊であるということを認めていたわけです。彼はプライドにあふれて自分の力により頼んで生きていくことができるなんていう、そんな態度ではありませんでした。でも彼は自分には力はないけれども、でもどんな時も主が自分の羊飼いとしていてくだされば、何があろうとも必要な守りや助けが与えられるんだと、そう信じていたわけです。だから彼は確信を持っていることができました。主は私の羊飼いって、故に私は乏しいことがありませんって。皆さん、これは非常に大切なポイントです。どういうことかって、主を自分の羊飼いだとそう告白することができるのは、自分自身が主の前に羊であると認めたものだけだということです。自分自身が無力な存在であり羊飼いの所有物であるとそう受け入れたものだけが、主を私の羊飼いだとそう口にすることができます。果たして私たちはどうでしょう。 今私たちはそもそも自分が何の力も知恵もない羊飼いである主がいなければ何もすることができない、どうすることもできない羊であるとそう認めているでしょうか。神様を自分の個人的な羊飼いとして知っているでしょうか。いや、もっと言えば私たちが新約聖書を見るときにイエス様ご自身が自分のことを指して羊飼いであるというふうに描写していること、そのことを私たちはよく知っています。例えばヨハネの10章の11節から15節のところにイエス様はこのように言われてました。ヨハネの10章の11節から15節に、私は良い牧者です、良い牧者は羊のために命を捨てます、牧者でなくまた羊の所有物でない雇い人は狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げていきます、それで狼は羊を奪いまた散らすのです、それは彼が雇い人であって羊のことを心にかけていないからです。私は良い牧者です、私は私のものを知っています、また私のものは私を知っています、それは父が私を知っておられ私が父を知っているのと同様です、また私は羊のために私の命を捨てますって。果たしてあなたはこの主イエス・キリストこそが罪から救い出してくださるその救い主であり、またあなたを導く羊飼いであるとそう信じているでしょうか。もし私たちが羊飼いであるイエス様の羊であるのだとすれば、私たちはもうすでに主のものです。そして主のものであるのだとすれば、どんな状況にあろうとも全ての必要を与えることができる、そんな憐れみ深い羊飼いが共にいてくださるということです。この方に身を委ねてこの方のうちに満足を見出すことができるということです。羊飼いは羊のことを一番に考えてくれる、そんな存在でした。私たちも主が私の羊飼いであれば、この方が必ず自分を養ってくださるんだとそう確信を持つことができます。ダビデはそのようにして歩んでいました。同じように私たちも主に確信を持って歩んでいくことができます。羊飼いである主は心に満足を与えることができる、そんな偉大な神様なんだって、そう信頼することができるわけです。二つ目に信頼すべき主の姿として挙げられるのは二つ目ですけれども、二つ目は主は休息を与えてくださるお方だということです。主は休息を与えてくださるお方だということです。2節から3節にこう続いていました。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。で、ここには羊飼いと羊の間にあるその素晴らしい関係性が記されていました。羊飼いであるその主は羊であるダビデをまず緑の牧場にふさせられるわけです。でこの緑の牧場にふさせるという言葉、これ簡潔に書いてるからこそこの凄さがあまり伝わらないかもしれません。でもここで私たちが覚えておきたいのは、そもそも羊が横になるにはいくつかの難しい条件を満たさなければいけないということです。どういうことかって、かつて自分自身も実際に牧羊の経験を持つフィリップ・ケラーというその先生は、羊が横になることがいかに困難なことなのかを自分の著書でこのように述べていました。皆さんのレジュメに記しておきましたけれども、こんなふうに記されています。羊は奇妙なことだと思われるだろうが、生まれついた性質上次のような4つの条件を満たされない限り、横になって伏すようにさせることはほとんど不可能である。まず彼らは臆病なため、恐怖心が完全に取り除かれることがなければ横になろうとしない。次に彼らは群れの中で社会的行動を取るため、仲間の誰とも摩擦がない状態でないと横にならない。またハエや寄生虫に苦しめられているなら羊は横にならない。こういう害虫から免れている時にのみ彼らは安らぐことができる。最後に羊は食物を求める必要があることを感じている限り横にならない。飢えていない状態でなければならないって。皆さんどう思います？羊をペットとして飼いたくなりました？羊を養うのは非常に大変だとそう思いません？ 羊は非常に臆病で恐怖に陥りやすいわけです。犬やコヨーテやクマといったそんな敵の危険が周りに少しでもあれば、彼らはいつでも逃げれるようにと、そう立ったままでいるわけです。休んで横になろうとはしません。また羊というのはそういった外側からの脅威だけでなくて、群れの中においても争いや問題というのが起こったりします。力の強い羊と弱い羊の間に摩擦というものが生じて、それぞれが自分の地位を主張して争いというものが起こったりするわけです。加えて羊はそうやって外からの大きな敵や内側だけの問題だけでなくて、小さな害虫によっても悩まされることがあります。そしてそれらすべてに加えて、皆さん、彼らはお腹が空いている状態、つまり満たされていない状態であれば横になって休もうとはしないわけです。問題だらけだと思いません？それだけ羊が横になるというのには非常に大きな困難が伴うわけです。でも何がすごいのかって、それはこの主はそんないろんな難しさを抱えた羊をも安心させて休息を与えることができるということです。主は羊を緑の牧場に伏させることができるんだって。またそれだけではありません。羊飼いというのは羊を緑の牧場に伏させることができるだけでなくて、その続きに書いてました、憩いの水のほとりにまで伴われますって。憩いの水のほとりに伴うって、でこれも皆さんパッと読むとそうかと思うかもしれませんけども、これも当たり前のことではありません。羊というのは臆病な性格のゆえに、流れの速いそんな小川のような場所では水を飲むことはできません。なんでかって、水流に足を取られて流されてしまったりすることがあったりするわけです。またそうやって流れの速いところで飲むことができないだけでなく、彼らは汚れた水たまりのようなそんなところから水を飲んでしまえば、さまざまな寄生虫を内側に取り込んで病気になってしまうことがあったりします。だからこそ皆さん、羊飼いというのは羊が安全できれいな水を飲むことができるそんな場所にいつも連れていくだけでなくて、同時にその水辺がどこにあるのかということを常に知っているということが非常に重要なことでした。羊を養う、それには非常に大きな難しさというものが伴うものだったわけです。しかし、素晴らしいのは、羊飼いである主はどこに水のほとりがあるのかをご存知であるだけでなく、羊が静まって水を飲み休息を取ることができるようにと導くことができるということです。すごいことだと思いません？そんな困難さえも主の前には何もないわけです。でも何よりも素晴らしいのは、羊飼いである主は私たちに対しても同じように休息を与えてくださるということです。で、皆さん、ちょっと素直になってください。今私たちは羊の姿を考えました。彼らの姿を見た時に私たちは思ったと思います。問題だらけの存在だなって、愚かな弱い存在だと、そういうふうに考えたと思います。でもよく考えてみてください。そんな羊のように私たちも弱い存在ではないでしょうか。聖書が私たちのことを羊として描いているというのには、そこに明白な理由があります。なんでかって、なぜなら私たちも羊と同じように弱く愚かな存在だからです。私たちの歩みを少し振り返ってみてください。私たちの周りにも数多くの問題や困難というものが存在しています。私たちの心を悲しませることがあれば、私たちを疲れさせるようなそんなものもたくさんあります。恐れや不安を覚えさせるようなそんな問題に直面することも多々あります。周りのいろいろなものによってプレッシャーを覚えて苦しめられるようなことがあれば、自分の手に負えないようなことが起こって、その結果心が痛むようなことがあったりします。そうやって私たちは外側の問題によって苦しめられることもあるわけです。でも外側だけじゃなくて、私たちは愛する家族であったり友人であったり兄弟姉妹との間にあっても争いや衝突というものが起こることがあったりします。 またそうやって大きな出来事じゃなくても些細な出来事によって心が悩ませられるようなこと、そういったことも日々経験するわけです。私たちも羊と同じようにいろいろな弱さや難しさや葛藤というものを抱えているわけです。しかしたとえどんな問題が起ころうとも、私たちは羊飼いである主のうちに安らぎを見いだすことができるんだって。恐れや不安や失敗や試練、いろいろなことが私たちのうちに日々起こります。でもその中にあってなお御言葉が私たちに教えてくれるのは、私たちはどんな時も変わらずに養ってくださる、そんな羊飼いのうちに休息を手にすることができるということです。だとすれば皆さんどうでしょう。私たちはこのどんな時もこの主に信頼して歩もうとしているでしょうか。この羊飼いのうちに平安を見出して歩もうとしているでしょうか。それとも主以外の何かに真っ先に安らぎを見出そうとしているでしょうか。私たちにとって大切なこと、それは主こそが私たちの羊飼いであり、この方だけが私たちにとって十分で最高の安らぎを与えることができるお方だということです。羊飼いである主は羊を緑の牧場に伏させて、憩いの水のほとりに伴って暮らさるんだって。神様はそんな素晴らしいお方でした。それがダビデが信頼した神様の姿でした。しかしそれだけではありません。ダビデは3節のところで続けてこう言ってました。この方が魂を生き返らせてくださるって。魂をここで出てきている、主は私の魂を生き返らせという言葉、このような言葉出てきますけれども、これは一体どういうことなんでしょうか。いろんなことを言うことはできます。でも簡潔に言うのであれば、これは主が落ち込んだ私たちの心を回復させてくださるということです。主は私たちが意気消沈するようなそんな時に、その心を回復させてくださるということです。私たちの心もさまざまな問題や試練が降りかかってくれば、思い悩んでしまうことがあったりします。日々の生活の中にあって、罪との戦いに敗れて悲しみに暮れてしまうこともあったりします。目の前で起こっていることが理解できなくて、しかもそれがいつまでたっても状況に変化が見られなければ、私たちの心は次第に弱りきって希望を見出すことが辛くなってしまうこともあります。この詩篇の著者であるダビデはそれがどんなことなのかをよく分かってました。彼は神様に見捨てられたかのように感じて失意のどん底に陥ったこともありました。この詩篇の23篇を皆さん、私たち見る前に見た22篇のところで、そんな彼の叫びの一つを見ることができたわけです。覚えてますか？22篇の一節のところで彼はこう叫んでました。我が神、我が神、どうして私を見捨てになったのですか？遠く離れて私をお救いにならないのですかって。そうやって信仰者として忠実に歩んでいたとしても、苦難に直面して意気消沈することがあったりするわけです。ダビデもそうでした。でもたとえそのような状況に置かれることがあったとしても、ダビデは確信を持ってこういうことができました。主は私の魂を生き返らせてくださるって。こうやって主は落ち込んだ魂をも慰めてくださるお方なんだって、そう彼は確信して信頼してたわけです。思い返してみれば、まさに羊飼いであるイエス様もペテロに対して同じようなことをしてました。覚えてると思います。ペテロはイエス様に対して、あなたを知らないなんて決して言いませんってそう宣言していたにもかかわらず、3度にわたってイエス様を知らないと否定し、挙句そんな人は知らないと呪いをかけて誓ったわけです。その後ペテロは自分がしたことを、そして主が言われたことを思い出して激しく泣きました。大きな過ちを彼は犯したわけです。 しかし何度も何度も何度も何度も失敗を繰り返したそんなペテロをイエス様は見捨てることはありませんでした。心砕かれた彼のことを変わらずに慰めて励まされたわけです。キリストはそのようにして変わらぬ愛というものを、変わらぬ憐れみというものを示してくださる、そんなお方でした。皆さん、私たちが確信できること、それはこの主は私たち以上に、私たちがいかに弱くて愚かな存在であるかということを知っていてくださるということです。私たちの苦しみや悲しみというものを理解してくださり、そして慰めを、必要な安らぎを与えてくださるお方だというわけです。落ち込んだ心を力強め回復させてくださるお方、それが休息を与えてくださる主でした。そして最後にもう一つ、主は羊を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴い魂を回復させるだけでなく、3節最後に書いてました、皆のために義の道に導かれるんだって、義の道に導いてくださるんだって。でこれまでにも見てきたように、皆さん、羊というのは賢い動物ではありませんでした。彼らは先のことを考えて行動することが苦手だったりするわけです。だからこそ羊飼いによって正しく導かれることがなければ、彼らは同じ場所にとどまって、その場所が荒れ廃れるまで草を食べ尽くすことがあったりします。彼らは自分たちが食事をするためのその土地を自分たちの手で荒廃させてしまう、そんな愚かな性質を持っているわけです。もちろん羊飼いはそのような羊の習性をよく知ってます。だからこそ良い羊飼いというのは、その群れを一箇所に留めておくのではなく、いつも彼らを連れて別の場所へと移動していくわけです。そのようにして土地が荒れ廃れること、そのことを防ごうとするわけです。そうやって羊飼いというのは群れを連れていく、そんな責任を持ってました。で皆さん、そのためには何が必要だと思います？羊飼いがそのようにして群れを導いていくためには、当然しっかりとした行動計画というものを持っていなければいけないわけです。どこに行けば緑の牧草地があるのかだけでなくて、どの道を通っていけば羊たちが安全にそこにたどり着くことができるのか、そのことを羊飼いというのはよく知っている必要があるわけです。羊はどこに何があるのかを分かってません。羊は目的地にたどり着くためにどの道を通ればいいのかも分かりません。でも優れた羊飼いはそれを知っているわけです。ダビデは羊飼いのそんな姿をよく理解してました。そして主の姿を覚えるときに、私の羊飼いは私をいつも正しい道へと導いてくださるんだって、そんなお方なんだって、そう確信していたわけです。そして皆さん、感謝のことに今を生きる私たちも同じ主に信頼して歩むことができます。考えてみてください。すべてのことを支配されている主が私たちを正しい道へと導いてくださるわけです。私たち以上に私たちのことを知っていてくださる主が、羊のことを何よりも考えてくださっている、そんな憐れみ深い羊飼いが、その羊にとって必要な場所へと連れて行ってくださるわけです。確かに時に私たちの目にはそうは思えないことがあったりします。今私たちが見ているこの御言葉と矛盾しているように感じているような出来事に直面することもあったりします。そして自分が理解できないことや先が見えないことが起こっていたりすれば、恐れや不安というものを私たちは抱くことがあるわけです。状況によって心が揺り動かされてしまう、そんな弱さを私たちはみんな少なからず持っていたりします。でもそんな時にこそ私たちは覚える必要があります。何をかって、それは私たちを導いてくださっている羊飼いがどのようなお方かをです。もっと言えば、私たちを導いてくださっているその羊飼いがどれほど憐れみ深いお方なのか、羊 羊飼いであるそのキリストがどんな愛を私たちに示されたのか、そのことを覚えることです。先の状況についてそんなことは誰にも分かりません。でも私たちにははっきりと分かるものがあります。私たちにはもうすでに示されているものがあります。何かって、それこそがキリストの十字架を通して示された神様の愛です。良い牧者であるイエス様はもうすでに羊のために命を捨ててくださいました。本来であれば神様を拒んで羊のようにさまよっていた私たちが受けるべきその罪の罰を、苦しみを、この方は代わりに受けてくださいました。ペテロもこのように言ってます。第一ペテロの2章の24節から25節に、第一ペテロの2章の24節から25節のところに、そして自分から十字架の上で私たちの罪をその目に追われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。って、私たちが何かをしたからではありません。私たちはさまよってました。でもこの方が自ら進んで十字架にかかり、なだめの供え物としてその血を流し、そして神の怒りをなだめてくださったからこそ、この方を信じ受け入れた私たちには救いが与えられました。これが私たちに示された神様の愛でした。この愛は何があろうと変わることはありません。どんな状況に置かれようとも、羊に対する羊飼いの愛、憐れみは変わることはありません。そんなお方が私たちをどんな時も正しい道へと導いてくださるわけです。私たちがどんなお方に導かれているのかということを覚えるときに、どんなに憐れみに富んだ愛に深いお方が私たちを支えてくださっているのかということを覚えるときに、私たちはそんな素晴らしい主のうちに平安を持つことができないでしょうか。こんな素晴らしい神様が共にいてくださるんだというその真理は、私たちの心に大きな喜びをもたらさないでしょうか。私たちはこんな偉大な主に信頼して、どんな状況にあろうとも歩むことができるわけです。でももしそれでもなおまだ心が揺らいでしまうのだとすれば、皆さんこの言葉をよく覚えてください。3節にこう記されてました。3節の最後のところに、皆のために私を義の道に導かれます。この皆のためにという言葉です。皆さん、この言葉が何を意味しているのか分かります？この言葉、それはこれまで見てきたすべてのことを主はご自身の栄光のためになされるということです。主が羊を緑の牧場に伏させることも、憩いの水のほとりに伴われることも、魂を生き返らせられるのも、義の道に導かれるのも、それらすべては神様の偉大な皆が褒めたたえられるためになされるわけです。主がなされるわけです。そして主の皆があらゆる場所で賛美されるために、主は私たちのような弱い羊をも用いてくださるわけです。主は私たちを用いてくださるって、どうやってかって、主は私たちのようなこんな弱く愚かなものの必要を満たしてくださり、道をそれないようにと、そう守り導いてくださるわけです。満足を与えてくださるわけです。そうすれば、皆さん、それを見た周りの人たちは思うわけです。一体どうしてこの人はこんなにも平安を持って歩むことができるんだろうって、なんでこんなにもひどい苦しみを味わっているのに喜んでいられるのだろうって、先が見えないのはみんな見えないって、でもなんで全く先が見えないその中にあって揺るがぬ希望を持って生きていくことができるんだろうって、そんな素晴らしい証を立てることができるわけです。そしてもしそれの人たちが自分たちに聞いてくれば、そんな人たちに対して私たちは大胆にこういうことができます。それは私の力ではありませんって。 私はあなたと同じ無力な存在ですって、私が揺るがされないのは私の知恵でも私に力があるからでもありませんって、ただどんな時も私と共にいてくださるその羊飼いがいてくださるからですって、私を愛してくださり、私にいつも休息を与えてくださり、満足を与えてくださる、そんな方がいるからこそ私は乏しいことがありませんって、主に信頼しているから、だから私はどんな時も揺るがされることはありませんって、皆さん思いません？このような証を私たちが立てれば非常に力強いものになるって。だとすれば、私たちが困難や苦しみの中に置かれるときにどのような振る舞いをしているのかということは非常に大きな責任だということです。この世は口にするかもしれません、今置かれている環境は気に食わないって、この状況の中でどうやって喜べって言うんだって、今すぐにでもここから抜け出したいって、状況がもっと良くなりさえすればいろんなことができるって、問題は解決するんだって、でも果たして私たちはそれに対してどう応答するべきなんでしょうか。私たちが覚えなければいけないのは、羊飼いである主がその状況へと私たちを導いたのであれば、そこに私たちが学ぶことがあるということです。なんでかって、この方は間違った道に偶然誤って私たちを連れていくことがない、そんなお方だからです。そしてたとえ私たちには理解できなかったとしても、神様はその状況を用いてご自身の栄光を表すために全てのことを成し遂げられるわけです。もちろん苦しみや試練からの助け出されることを願うこと、それ自体が間違っているわけではありません。でももし私たちの心がその状況から抜け出すことだけにとらわれているのだとすれば、その状況の中でいつまでも不安を抱き続けているのだとすれば、私たちは主の栄光をその中で表すという最も大切な務めを忘れてしまっているわけです。主は皆のために私を義の道に導かれますって。だからこそどんな時も主の羊飼いである主の姿を覚え続けることです。この方は全てのことをご自身の栄光のためになされるんだって、決して間違いは犯されることはないって、私たちはそんな素晴らしい羊飼いにあって休息を見出すことができるわけです。これが私たちの信頼できる神様です。3つ目に信頼すべき主の姿として挙げられていること、それは主は守りを与えてくださるお方だということです。主は守りを与えてくださるお方だということです。4節にこう続いてました。たとえ主の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから、あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。さて、今一度羊飼いと羊の姿を思い浮かべてください。これまでに見てきたように、弱く臆病な羊は羊飼いに導かれながら、餌がある緑から緑へと、また水場というものを点々と移動していきました。そして彼らはその道中にあって、深い渓谷であったり山の谷間というものを通り抜けていくことがありました。羊と共に羊飼いは曲がりくねるその谷を巡りながら、次の緑の牧場へと向かっていくわけです。当然そこにはさまざまな危険が存在していました。容易に想像できることかもしれません。時に深い谷までは太陽の光が差し込みにくく、暗闇が覆ってしまうことがありました。また羊の捕食者たちも群れが渓谷を通るということをよく分かってました。だからこそあちらこちらに隠れていて、彼らを襲うタイミングというものを伺っていたわけです。そこには死の危険というものがいつも隣り合わせでした。そしてこれは羊に例えられる私たちにも同じことが言えます。私たちの歩みにおいても試練に直面することがあります。羊飼いである主が私たちにとって必要なものを備えてくださるからといって、私たちが一切の苦しみや痛みに遭わないということはないわけです。 むしろ私たちが主の道に忠実に歩もうとすれば、清さを追い求め続けていこうとすれば、そこには必ず試練があるということも御言葉を教えていました。イエス様も弟子たちに向かってはっきりとこう告げていました。ヨハネの16章の33のところに、ヨハネの16の33に、あなた方は世にあっては患難がありますって。ですから主にあって熱心に生きようとする者は例外なく苦しみに直面することがあるわけです。でも皆さん、感謝のことは、私たちはどんな時も一人ではないということです。ダビデはそのことをよく分かってました。ダビデはいつも自分と共におられる方が誰なのかをよく分かってました。だからこう確信して言うことができたわけです。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れませんって、あなたが私と共におられますからって。彼は緑の牧場、憩いの水のほとりに伴ってくださる、導いてくださる、その主が同じように死の影の谷を歩くときも共にいてくださって守ってくださるということを信じていました。そしてその変わらない羊飼いの姿に、彼は勇気を、力を、希望を見出していたわけです。皆さん、主が共にいてくださるということ、これはほど私たちにとって何よりも素晴らしい知らせはありません。皆さん、今日もう何度も何度も触れていることですけれども、大切なことなのであえてもう一度言います。ダビデはここで非常に大切なことを教えてくれてました。何かって、それは私たちの持つ平安や慰め、希望というものは、私たちが置かれている状況を理解したから与えられるものではないということです。これから先に起こること、その答えを手にしたからでもありません。私たちはたとえ今起こっていることが理解できなかったとしても、この先に何が起こるのかが分からなかったとしても、平安を持つことができます。なんでかって、それは偉大な力を持った主権者が全てのことをご存知であり、全てのことをご自身の栄光のために成し遂げられる神様が私たちと共にいてくださるって、そう信じているからです。スポルジョンもこのように自身の著書で記していました。こう書いてます。あなたが私と共におられますから、これこそクリスチャンの喜びそのものです。航海中に暴風雨にあっても、赤ん坊は同乗している大人の乗客のように驚いたりはしないものです。母親の胸に抱かれてすやすやと眠っています。赤ん坊は母親が共にいるだけで十分なのです。信仰者もキリストが共におられることを知っているだけで十分なはずです。あなたは私と共にいてくださいます。あなたを持つことは私の望むものすべてを持つことなのです。私は全く慰めと絶対的な安心を得ています。あなたが私と共におられますからって。確かに信仰者として忠実に歩もうとすれば、良い時も悪い時もあります。神様があふれんばかりの祝福を与えてくださるような、そんな良い時には、私たちは神様の姿を覚えて感謝を捧げることが比較的容易にできるかもしれません。でも状況が悪い時はどうでしょう。それぞれ悩みには葛藤や苦しみというものが存在します。積み上げてきたものが崩れ落ちて心に絶望を覚えるような、そんな経験をされた方もいるでしょう。ではそんな状況に置かれる時に、あなたは一体誰に信頼を置いて歩むでしょうか。死の影の谷を歩く時に、一体何にその助けや慰めや力を見出そうとするでしょうか。人でしょうか。人の知恵でしょうか。物でしょうか。覚えるべきことは、どんな困難な状況に置かれることがあろうとも、決して変わることがないお方がいるということです。そしてそれこそが羊飼いである主です。この方はどんな敵からもその鞭や杖を持って羊を守ってくださる、そんなお方です。もしこの方が共にいなければ、どんな困難も私たちは乗り越えることはできません。 しかしこの方が共におられるのであれば超えられない困難はありません。なんでかって、主に不可能なことはないからです。主の手に負えない問題なんてものはこの世に存在しないからです。あなたが、主が羊飼いとして私と共におられるって、この真理こそ私たちの慰めです。守りを与えてくださる主、これが私たちが信頼することができる、そんな神様なわけです。そして最後、四つ目に信頼すべき主の姿として挙げられるのは、主は祝福を与えてくださるお方だということです。主は祝福を与えてくださるお方だということです。このように5節に続いていました。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。ダビデはこれまでと違って羊飼いと羊の関係ではなくて、食事を用意する主人とそれに招かれる客人の例えをここに描いていました。ダビデはそんな主人である主に招かれて、食卓にあってその交わりを楽しんでいたわけです。ここに私の頭に油を注いでくださいますという、そんな表現があります。これはこの当時、食事に招かれたゲストにはホストが油を注ぐという、そんな習慣がありました。そうやって油を注ぐこと、そういう行為を持って招いた客を歓迎して喜びを表していたわけです。またここに記されていた通り、ダビデの杯というものは溢れていました。言い換えれば、主はダビデのことを招かれただけでなく、彼に溢れんばかりの祝福を注がれていたということです。こうしてダビデは主の祝福を味わって喜びでいっぱいになってました。素晴らしい光景がここには記されていたわけです。でも皆さん、もう少しだけその食卓が持たれている場面に注意して5節を見てください。5節の初めにこう記されてましたよね。私の敵の前でって。驚くべきことは、彼らは敵が周りにいるその中にあって食卓を楽しんでいたということです。ダビデには彼の命を狙う敵たちが迫ってました。人間的に考えれば大きな危険がすぐそばにある、次の瞬間何が起こるかわからないような、そんな状況に置かれれば落ち着いてなんていられないでしょう。しかしそんな中にあってもダビデは平安のうちに喜ぶことができました。なんでかって、それは主が共にいたからでした。これが彼が信頼していた神様だったわけです。私たちが覚えるべきことは、この同じ神様が今私たちと共にも歩んでくださっているということです。さっきも見たように、信仰者の歩みにおいて困難や苦しみというものは存在します。次の瞬間、私たちには何が起こるのかわからないって、そんな状況もあれば、試練に直面して大きな問題がまさにすぐそこまで迫っているような、そんな状況に置かれることもあります。しかしそんな中にあろうとも、私たちは安心して主のうちに喜びを見出して歩むことができるわけです。主のあふれんばかりの恵みと祝福を味わって、その交わりを楽しむことができるわけです。祝福を与えてくださる主、これが私たちの信頼できる神様でした。そしてダビデは最後にこの詩篇をまとめて6節でこのように述べていました。皆さん最後6節見てください。このように記されています。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょうって。これがダビデの持っていた揺るがぬ確信でした。これまでにも学んできたように、ダビデは人生にはさまざまな季節があるということをよく理解してました。良い時があれば悪い時もあること、楽しみに満ち溢れているような時があれば、死の影の谷を歩むようなそんなことがあること、そのことをよく分かってました。ダビデはどちらもよく分かってました。しかし、たとえどんな状況に置かれようとも、たとえどんな厳しい試練や苦難が襲ってこようとも、そこにはいつも主の慈しみと恵みとが終わりなく存在するということ、そして何よりも、 自分のことを支えてくれる、自分のことを守ってくれる、自分に満足を与えてくれる、そんな素晴らしい主とこの地上だけでなくいつまでも共にいることができるということをダビデは覚えていたわけです。そしてこれは私たちにとっても期待することができ、楽しみにすることができる、そんな約束です。思い返せばイエス様もこんな約束をされてました。ヨハネの14章の2節から3節を見れば、ヨハネの14章の2節から3節に、私の父の家には住まいがたくさんあります、もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう、あなた方のために私は場所を備えに行くのです、私が行ってあなた方に場所を備えたらまた来てあなた方を私のもとに迎えます、私のいるところにあなた方をもおらせるためです。主はこんな約束をされてました。そしてこの約束通りにイエス様が私たちのために場所を備え、地上に再び戻ってこられる日は必ずやってきます。主が迎えてくださるその場でいつまでも主と共に永遠を過ごし、主を褒めたたえるというその時が必ずやってきます。そんな約束を皆さん、私たちが信じているのだとすれば、そこに喜びを見出しているのだとすれば、私たちに問われることは一つです。あなたはこの地上での人生にあって一体誰に信頼を置いて歩もうとするでしょうか。私たちにとって主こそが満足を与えてくださるお方、主こそが休息を与えてくださるお方、主こそが守りを与えてくださり、主こそが祝福を与えてくださる、私たちにとって十分な羊飼いです。この方が私たちと共にいてくだされば、私は乏しいことがありません。ですからどんな時もこの素晴らしい羊飼いである主を覚え、この方に信頼し、この方の栄光を表すものとして続けて歩んでいきましょう。最後一言祈ります。天におられる愛する父なる神様、皆を心から褒めたたえます。今私たちが御言葉を通して見たように、私たちと共にいてくださるそんな羊飼いである主は素晴らしいお方です。私たちの心に満足を与えてくださり、私たちの心に休息を与えてくださり、私たちの心に守りを与えてくださり、私たちを祝福してくださる、そんな素晴らしいお方が今日私たちと共に歩んでくださっているということ、そのことを覚えるときにあなたに対する感謝しかありません。神様、どうか私たち一人一人がこんな素晴らしい主と共に歩んでいるということ、そのことをいつも喜んで歩むものへと変わり続けていくことができますように。神様、私たちは愚かで弱いものです。いろいろなものによって心が騒がされ揺らいでしまうことがあります。どうかそんな愚かさを許してくださいますように。どうか私たち一人一人がどんな状況にあろうとも、私たちにとって十分な羊飼いである主を覚えて、あなたを見上げて歩み続けることができますように。どうか一人一人を続けてあなたが守り導いてくださいますように。このようにして御言葉を通してあなたの素晴らしさを今一度考えることができた、その特権を心から感謝いたします。こんな素晴らしい主にただ栄光が称えられ褒め称えられますように。この時この御言葉を感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。